相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、よろしくお願いします。
いつもイントロをね、はい、考えてくるの大変で今日はちょっと時事問題でいこうかということで、なんか袴田事件で無罪に静岡地裁になったと、はいはい、
これ逆転無罪
でも58年前だったかな、はいはい、ね、でも本当に無罪だとしたら 大変なことをちょっと、ね、調べてる方はしちゃったよね、はい、うん、俺だったら怒るな。誰も怒るか、
そう、誰だって、
うん、無罪だ、うん、なんだもんね。でどうもなんか検察の人も警察の人もちょっと昔はずさんだったなって、じゃ他にもいたのかもしれない、
う
ん、
で
やったって、俺ちょっと今本読んでるね、角川さんってあの東京オリンピック の、はい、あのなんかで収賄かなんかで逮捕されたんだけど、はい、角川さん書いた本読んで、白状しないと、要するに私がやりましたってあの取り調べで言わないと、はい、ずっと入れとかれる。でやりましたって言うと早く出られて、でそこで弁護士と相談して裁判ではいや本当はあの脅迫されて言ったんですとかやるんだけど、うん、やったって言わないと出られないっていうのは、あの要するに人質司法って言われていて、うん、要するに入れちゃってて、で取り調べも12時間だって言うんだよね、うん、12時間も取り調べされたらさ、はい、俺なんかもあれだよね、あの疲れちゃう、
お腹も
鳴っちゃうしなんかこう自分のそれを毎日とかやられたらさ、
いやそうです、
精神的にあれで、はい、もうやってないけどまあやったって言っちゃおうかなぐらいになっちゃうんだって、みんな。
かもしれない。
でなんかストックホルム症候群っていうんだって、そういうの、うん、あのずっと閉じ込められて、あなたはやったはずだとか、あなたは本当はやったんだろうとか、うん、分かってるだろうとかやられると、はい、どんどんね、自分がなんかやった気になっちゃって、で早く楽になりたい、うん、でやっぱり、ね、良くないよね。
そうですね、
うん、まあ、本当にこうでもうね、あのなんていうの、ちゃんと今動けないのか、少しお体がね、うん、大変で、本当に、はい、あのもう本当に無罪だわけだから、うん、あの本当にお気の毒だなっていう感じだね。俺なんかやられたら俺ね、もうあれだよね、街頭演説しちゃうね、警察の前で。
出た後に
するよ、なんだこれでラジオ日経でほらーっとやる。だから悔しいよね、やってないんだから、
まあまあ、本当にそうであれば、
本当にそうですよね、とか自分の親族とかさ、そういう人がなったら、うん、だって出さん、やったって言わないと出さないって言ったら誰でも捕まえられるよな。
確かに
俺も痴漢とかも怖いよね。あのやらなくてもはめられちゃう人いるらしいよ。
なんでしょう、ね、うん、
だから俺電車の中でガムテープで両手を縛って胸に貼り付けて電車に乗ろうかな
もう電車そんなに乗らないそうですけどね、車の中でもやってたりして、ね、
そう、検事に聞いたんだけど、まあ、友達で検事ってあの宮沢検事じゃないよ、
わかりますよ、うん、
検察の検事、はい、あのやっぱ女性がやったって言ったら痴漢の場合は大抵普通はなんかちょっとあの捕まえちゃうみたいだね。
あ、そうなんです、ね、
うん、だから本当にあ、なんかこう神様が見ててさ、うん、こうサインとか出してくれるといいね。
サイン、
あ、この人やってませんっていうサイン、
あ、上からちゃんと見ててくれてたら、
あの刑事司法、刑事裁判の基本は、はい、疑わしきは罰せずって言って、ちょっとやったかもしんねえんだよなって思ってるのは、はい、やってないかもしれないから、うん、やっぱりね、罰しないっていうんだから、要するに何かの容疑で捕まえてやってないって言ってる限りずっと入れとくっていうのは、あの疑わしきは罰せずの刑事裁判の原則に反するっていうふうに、その、角川さんは本に書いてあって、もうあの人権世界的には もっとね、あのいいんだって。アメリカの場合捕まったとして、はい、でやってないって言うと、そこでなんかマクドナルドのハンバーガー食べられたり、家族に電話したり、だってやってないんだから。で裁判で有罪になるまではその人ってやってないか、うん、やったか分かんないんだから、それをなんか犯人のように捕まえるってなんか不思議だ な、
なるほど、
俺には分かんない。
過酷な取り調べでしたねって、ホリエモンもそれを改善した方がいいと言ってましたって、
うん、そうだよな、はい、本当明日は我が身だよ。本当にあんまりギャグ言いすぎて捕まっちゃったらどうしよう
最近ちょっとギャグの数が減っているような気もしているんですが、うん、
ギャグしました
ギャグ今日はちょっとボリューミーなギャグで、
ね、本当にあの、はい、まあ、あのやってない ということがね、うん、やったかやらないか俺は分からないけど、うん、まあ、無罪になったわけですから、昔の取り調べがちょっときつすぎて、はい、ちょっとね大変な思いをされたけど、まあ、よかったですね、そういう意味では ね、はい、今日は高尚な
オ
ープニングでございました。あとは自民党総裁選がどうなるか、ね、今日はここに小泉だけ
新
庄さんにゲストに
お越しいただこ
うかなと思ったんだけど、
思っただけ今後どうなるでしょうか、
はい、どうなるでしょうか、はい、
それでは番組を始めていきましょう。この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場さんに株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。26日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に反発し、終値は前日に比べて1055円37銭高の 38,925 円63銭と7月31日以来およそ2ヶ月ぶりの高値をつけました。25日のアメリカ半導体株高を受け、東京市場も半導体関連株が上げました。外国為替市場で円相場が一時1ドル145円台まで円安ドル高に触れて、トヨタやホンダなど自動車株の買いを誘いました。25日のアメリカ市場で主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数が上昇。アメリカ半導体メモリーのマイクロンテクノロジーが25日発表の2024年6月から8月期決算を受けて時間外取引で株価が急伸。東京市場の東京エレクトロン、アドテストなどといった半導体関連株に買いが波及しました。今日は3月期決算企業の中間配当の権利付き最終売買日にあたり、配当の権利取りを狙う個人投資家の買いが入ったようです。機関投資家が将来に受け取る配当金を先回りして投資する配当再投資に関連した思惑的な買いがあったとの見方が市場に出ていました。東証株価指数トピックスは大幅に反発。終値は 70.62 ポイント高の 2721.12 でした。東証プライムの売買代金概算で5兆2377億円。売買高は20億8531万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数1580、値下がりが56、そして横ばいが9でした。
1580上げたんだ。
すごいです。
今ちょっと画面を出していただきまして、これが日経先物の冷やしチャートですね。で、前回の番組はここでした、ここ。
はい、
ここでした。で、この番組で前回なんてお話したかっていうと、前日に私は買いましたって話だな。で、こうで、でその時どういうコメントをしたかというと、これダブル底ですから、
はい、
だから下値も切り上がってますから、下見ると見てから赤の下値が切り上がってますね、はい、ですからこれはしばらく買って持っていようと。でもし買うんだったら、まあ、3万8000円近辺で弱ってきたら2000円ごとの節目なので、手締めをかどうか考えようということで、一応私はここで持って、ちょうどこれ3万8000円2日間横ばっちゃったん で、ね、まあ、これまあ取れたので一回手締まりました、はい、うんうんうん、ところが抜けたんでまた買いました、
は
い、で現在保有中ということ、ね、なので前回この番組で買って持ってるって言ったのはここですね、
はい、
9月25日水曜日を、うん、終わりを見て手締まりをして、
で、
ま、買ったんですね、抜けたんで買ったんだよね、うん、でこれよく見るとね、これダブル底なんだ、大きなダブル底ですね。そうすると ここ今並んでるのよ、9月の高値に、ここですね、
はい、
だからでこっちもあるんだ、あの7月のこの上がったとこ、うん、ちょうど今差し掛かって
しこりが
ありま す、ね、ありますね、これ3万9000円でこれ抜けてくると、
はい、
下値切り上がりだから結構上がっちゃうと思います。下値切り上がり上値切り上がりなんで上がっちゃうと思います。だから俺どこまで持つか、ただ問題はその、 どうだ、ここね、このしこりに当たってどうかななんだよな。で、本数はね、この一番下のこの、ここ、今日にとって一番下ってここの下ひげのとこだから、本数やると、あら、本数をやりますと、ちょっと待ってください。こっからで、明日の朝が明けた時点で13本目ということなんで、まあ、1回弱ってくるかな。でもしこれ1回弱って3万、1回弱るんだけど3万8000円まで下げないで、もう1回上がるとこれカップイズハンドルだから上がっていく可能性もありますね。で、まあ、あの今のところは持ってますというところです。
ロウソクの数え方どこがスタートかっていうのでちょっと質問が来てたんですが、
ロウソクの数え方は、今持っている玉をどうしようか、あるいは今玉を持ってないんだけど今後どうしようかっていうのが判断基準なので、今日からずっと下がっていってとりあえずの一番下っていうのはここですね。だからここから数えると14本目なのかな、ここからちょっと数えてみると13本目ですね、13本目になりますということです。で、例えば今日、じゃあ今日ここで、ここが今日だとしたら、これから買おうかなどうしようかなと思った場合、アイバリューだと14、5本目で陰線出たら終わりだから、今日ここで買うかどうか考えたら、今日から遡って一番安いとこから今日がここだとしたら13本目だから、だから今日どうしようって、この日が今日だったらもう買わない、
もう
遅い、13本目だから遅い、でやっぱりそうだよな、ということですね。で、それからちょっと順番にですね、さーっと見ていこうと思うんですが、なので今買い持ちですと、で、これもう一回これ見ていただくとね、週足を見ると、週足見ちゃおうか、大きくしてね、週足日経先物を見ますと、これ前回の高値これ抜けてきてるからね、だからこれちょっと上がってくると面白くて、下値切り上がり、高値切り上がりになるんで面白い感じがします。で、ただ問題はさっきの過去のしこりがここだったんだけど、もっと前のしこり、5月のしこりここにあるわけ、ここのしこりに今ぴったり来てるから、これ3万9000円の壁って結構こう、あの、熱い感じがする。
なるほど。
なので一応まあ3万8000円に当たって陰線が2本出た時に俺は手締まって、今持ってる買いは危なかったらすぐ手締まっちゃおうかなというような買いですというところですね。
上がりそうだけどしこりも気になる、
しこりも気になるというところです。だからやっぱりさっき見たように、今10何本目なん、14本目なんで、やっぱこの辺のダブルが完成したここ、ここで買うのがやっぱ一番ベストね。遅くともこれ、これだと過去一連の10日ぐらいの高値を抜けたところだから、今日のテーマでもね、価格っていうのはあるけれども、抜けたところなんで、ここで買うのがベストです。ですからリスナーの皆さんは、これは私が持ってる持ってないとか、あいつが儲かった儲からないっていうのを皆さんは別に興味があるわけじゃなくて、ご自分がこれから戦うときに何を基準にどう戦ったら、あの、利益が出せるんだろうっていう目的で聞いてくださってると思うんで、今後こういうのがあったらちょっと見てください。ここからこう下げて、一回これ陽線で、で下げたけど前の安値を割ってないと、で ここの一連の1万6000円近辺の何にした1234567、この8日間は価格がだいたい1万6000円ぐらいで、みんながどうなんだろうってやってて、抜けたのがこれなんだよね、
3万6000円、
ここの日、これが9月の20日、これを見て買うのが、まあいいかもしれないですね。あるいはこの前でもいい。ダブル底だから。すると、その人はここ我慢、ここ見て買った人は我慢して今持ってて、明日どうしようか。俺は下で持ってたからちょっと早めに切ったんだけど、これ駒と陰線だから切らなくてもよかったんだけど、やっぱ結構金額入れてるとさ、
そうですね、
という感じです。ですね、また今上がってきてる、まあね、現にね、で次にですね、ダウを見ていきますと、今度ニューヨークに入りましょう。これ前回の資料です。で、ダウは上がっていくんじゃないかなと。日足がこれ見てください、赤の下値が切り上がって、赤の高値が切り上がってるのが、ここですね、で、これ、月足で見るとただのパンパカパンですから、これなので一応ダウは俺買ってます今、で、今回の資料なんですが、ダウ買ったんだけど、まあ、手締まってたもん、さって1日だけやってたんだな。で今ね、ダウ俺ね、ダウね売ってんだよね。
あ、そうなんですか。
どうしてかっていうと、こ ここ何日間かを陰線で割ったんで、
はい、
ちょっと一回売ってみてんだよ。だからちょっと今マイナス、リドルビットマイナス。
うん、
ただこれ週足と月足見るとパンパカパンだから結構危ない戦いなのよ。
週足と月足でパンパカパンだけど、
うん、日足ではここの4日間ぐらいを一気に割ったんで、
はい、
ここの価格のせめぎ合いに負けたのかなと、
はい、
あとは本数はここにと俺がここで判断したところにとってここからだから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 本目だから、まあちょっと売ってみたんだよね。で
今ちょ日足だけ見ると、
うん、ちょっとマイナスです、うん、ただ全体的にはこれ月足日足ともパンパカパンというところですね、うん、それからこれナスダック、これ前回資料はこうなんですね。でナスダックもこれ下値切り上がり前回ね、
はい、
で緑の下値も切り上がってるんですよ、
はい、
赤の下値切り上がり緑の下値切り上がってるから、はい、これはここ前回も並んでたから、
うんうんうん、
一応買ってみたんだな。それでその後上がったんです。前回のところもう一回見ると、
はい、
ここですから、この真ん中に並んだとこだから、
うん、
で、それ抜けて今これ上がってる最中です。で問題はこれ週足なんですが、ここに並んでるので今ナスダック上がってるけど、この過去の高値に当たった時に一回弱るかもしれないなと。
あ、そこまでいくかな、うんうん、
あの可能性としてこれ抜けたから、
うーん、
ダブのここ抜けたから。なのでじゃあこれ皆さん次回どうしたらいいかっていうと、
はい、
ここから下げてここに当たって下げたじゃないですか、はい、下値切り上がってるので、うん、過去の高値を抜けたところで買ってたらうまくいく、
はい、
ね、というふうに。でその時に週足もパンパカパンで月足もパンパカパンだから、上がる全体が中長期で上がっている中、
上げ
過去の高値を日足で抜けたんで買ってみると
強そうですね、
うん、ということですね。それから、ユーロシェフ、
はい、
ユーロシェフフラン、フランね、それはね、今買い保有中って前回言ったんだけど、
はい、
それはですね今回どうしてるかっていうと持ってます。
まだ持ってる、うん、
これちょっと見てください。ここ日足をちょっと大きくしますからね、今回資料、あ、こっちか、ちょっと待ってくださいね、
はい、
これね、なんかここからいいですか、皆さん一緒に見てください。ここからこう下がって上がって下がって上がって高値も下がってるし安値も下がってるから結局下がってるわけだ、
はい、
でここで上がった後この下げがここを割ってない、
うん、
でここでなんかもごもごやってるから全体ではこう下げてきて底を練りを作って上がるような、
うーん、
こういうこう描いているような一部にあるような気がするんだよ、
はい、
なので一応買い持ってますここでね、
はい、
そんな状況だ。そういう判断も大事です。
うん、
はい、でその時に、はい、週足と月足も見ていただいて、週足月足どうなのかなっていうのも、まあ、判断材料の一つです。で、これこれはいいか、ちょっと時間なくなっちゃうからな。それから今度はユーロ豪ドルを売り保有中というふうに前回言いました、はい、で今も売り保有中で、これ見てください。ユーロ豪ドルまだこれ下がってますね。この緑の線って過去何日か の高いところをつないでみたん、
はい、
つまり今私が今売りを入れているユーロ豪ドルを手締まうところ時はこの緑の延長線上を陽線で抜けた時に手締まおうと思ってますんで、前回売ってますって言ったらまだ売ってます。でここ週足見てください。天井から下がってきてますね。でこれも見ていただくと、なんかやっぱりこうパンパカパンだったのが崩れてもオレンジ近くまで来てますから、はいはい、それからこれ月足だけども頭がもう、ね、頭打ちになって下に来てるから、まあ、ユーロ豪ドルの売りは継続してますと。
結構本数もいってますけどね。
いってます。で、最後に原油なんですけど、
はい、
売りを入れただよ。
売りを入れただよ。
前回ね、本当は65ドルまで下げて、はい、買えばよかったって反省して悔しがったんだ。これ書いてある、65ドルで買ってもよかったって。
はい、
で、ただこれは、下げトレンドの中の65ドルからの上げなんで、
はいはい、
ちょっとチャート見てください、ちょっとじゃあ、原油のチャートを大きいのでお見せしましょう、うん、これですね、上がって下がって、
はい、
上がったけど前の高値いかない、で下がってちょっとしか上がらず前の高値いかない、
うん、
安値終わってグッと下がって、これ全部取ったな、
はいはい、
でこれ取れなかったんだけど 結局下げトレンドの中なんで、ここで上がって横張っちゃって70ドル割れ、ここね、
うんうんうん、
ここ72ドル割れか70ドル割れ、
ね、
これを見て売ってんだよ俺まだ、はい、1本取ってるだけなの、
はい、
これを見て売ったんです、
はい、
だからリスナーの皆さんでいいですか、この下げトレンドの中で一旦上げましたが、この上げはこの安値とこの安値を超えられず、はい、横張って全体を割ってきたので、はい、今日売ってるだけです。あとどれだけ続くかちょっとやってみなきゃ、ね、線も見てください。物別れ、物別れが発生してますからね。
はい、
はい、ちょっと時間ないかな、こんな感じでいきましょうか、は
い、先週たくさん質問いただいた物別れ YouTube でもねちょっと解説いただこうかな、ね、と思っています、はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話しいただきます。今日の提言は、はいはい、
ちょっと今日の提言の前にね、
前に
シュガー、
シュガー、
これ2週間前にこの番組で、
はい、
砂糖なシュガーがいいかもしれないって解説したらしいんだよ、うんうん、したらね、
はい、
結構買った人がいて今シュガー暴騰してんだよね。
うん、
で俺が暴騰させたわけではありません。あの世界のレベルだから、
はい、
このリスナーが買ったぐらいじゃ上がらないんだけど、ちょっとシュガー見てください。これ、はい、ほら、番組でこの辺だもんな、ね、言ったのな。
2週間前です
ね。ビヤッと上がったからな。うん、そう、2週間前でこの辺だよな。
そうですね。
これ見てください。逆パンパカパンがオレンジの上に出て、赤がね。
はい、
で下がったけど。
はい、
オレンジはまあ割らずに上がったから、はい、ここで買っていくところ、
すっごい線が集まってうわって広がったっ、
うん、そう、アイバリュー通り、これで人、うん、勝負できた人は素晴らしい。あとドル円も上がってますね、ドル円買ってます。さて、はい、相場の提言、株価について考えてみようということで、
株価に
すごいだろ、今日はなんかちょっとあのハーバード大学の
オープニングから結構、
うん、ちょっと今日は交渉だよ、
ここまで、そうですね、
ハーバード大学の講義みたいで、株価について考えてみよう。
株価について、
まずね、丸一、憧れちゃん、株価は本来動くものだ、はい、という言葉があるとしたら、はい、何を想像しますか。株価は本来動くものだ、その心は
綱引きみたいな感じ、
綱引き、うん、
そうです、あの買ったり売ったりする人が常にいるから、
うん
うんうん、動くのはまあ当たり前ですか。
そうだよね、売ろうとする人、はい、買おうとする人がいて、
はい、
で道ですれ違ってこのラジオ日経の前で、
はい、
俺か売るけど買わないとかができなくって東京証券取引所とかニューヨーク証券取引所で売りたい人が注文する、
うん、はい、
買いたい人が注文する、
はい、
そして、価格が俺は54ドル、俺は53ドル、いやいやいやってやりながら最後どっちかが折れるわけだ、
うん、
で折れまくるのが暴落だしさ、片方が折れまくるのは暴騰だけど、
はい、
株価っていうのはそうして売る人と買う人がいるので基本的には動くはずなんです。
そうですね、
動かない株価って基本あの最終的に死ぬまで動かなかったら困っちゃうよね、
はい、
困っちゃうなで伊藤に誘われたな、山本にいいんだな、だから、これ逮捕されるかもしれないね俺は。
大丈夫でしょ、うん、
なので株価、もう一度整理すると株価って本来動くものですよ、うん、売る人と買う人がいる、せめぎ合いだから。次、じゃあ丸に、本来動くはずの株価が動かなかったということはどういうことなんだろう、どういうことだ。
うーん、売りたい人と買いたい人が動きたいと思わなくなる、うんうんってことですか。
売りたい人いるんだよ、それでも
売りたい人
で買いたい人もいて、
はい、
場は成立してんの、
うん、
でまた売りたい人もいる、
はい、
でも買いたい人もいる、
はい、
場は成立してんの、でも価格は動かない、
はい、
そうと一定の価格で売りたい人出てくるわけだ。昨日まで売りたくな、1週間前まで売りたくなくても、
はい、
今日は売りたいっていう人いるじゃない、都合で、
うんうん、
それから1週間10日前は買いたくなかったけど、
はい、
なんとなく今日はいろいろ考えたら買いたいなっていう人いるじゃない、うんうん、
はい、
そうするとそのいつも同じ人がやってるわけじゃないから、1年前に買いたくなかった人が急に買いたくなる人だっているわけ、
はい、
同じように6年前に売りたくなかった人が売りたい人が出てくるわけだ、はい、そうするとそういう人たちがみんな大体この価格だったら俺いいよと、である人も大体この価格だったらいいよっていうのがなんか同じになっちゃう、
うん、
わけだ、
はい、
ただ例えば季節が変わっていてそれからマーケットに参加する人も変わっていってその中で 大口の人が入ってきたり出たりする中でまたあの新たな展開が 行われて、はい、いろんな思惑が世の中に出てくるわけだ。大統領選挙だとか総裁選だとか、はい、無罪だとか、はい、車がぶつかったとか、誰か風邪ひいたとか、隣のおばあちゃんがな、はい、なんか怒ったとか、いろんな事象が世の中に出てくるので、うんうんうん、同じぐらいの価格で売りと買いが結びついていたんだけど、はい、何かの拍子にまたこう上昇の方にぶれていく、うん、でまた下降の方に動くと、うん、でそれが繰り返されて、上がって横ばって下がって横ばってまた上がって横ばって、うん、下がって横ばってが真横には動かないやな、
はい、
右斜めに動くか、左右斜め上に動くか、右斜め下に動くかだけの問題で、結局上がって横ばい下がって横ばい、昔言った上がって横ばい下がって横ばい、捕まって白ばいって、
お
もう免許ないから俺は大丈夫だけどそういうように、もともと今最初にお話したように株価というのは本来動くものだと、うん、売り買いいるから、
はい、
でも何かの拍子で、売る人買う人が同じ価格をずっとで動かざるを得なくなって止まってくると、で次に起こるのは、はい、上に抜けるか下に抜けるか、これ絶対にどっか抜けないと、
はい、
ある会社の株がさ5年も6年もさ同じ株価っていうのはあんまり考えられない、で、はい、そういうのはあります。それは3番の価格と出来高の関係、出来高が少ないと、例えば上場してるけれども、はい、1日の出来高が3000株なんていう会社あるからね。
3000株、
うん、だほとんどの人がもう売り買いしてない、あるいは3万株とかほとんどの人が売り買いしてない、なので、そういう時は誰かパッと買うとガーッと上がっちゃう、はい、誰か買うとパーッと下がっちゃうけど、
はい、
大きい会社ね、出来高がたくさんある会社は、やはり株価は基本は動く、
はい、
でもある時いろんな条件で動かなくなると次に大きく動くか大きく下がるかなんで、やっぱり我々はですね、出来高の多いものをやると、
うん、
要するに不自然な動きをしないものをやると、
そうですね、
うん、それから本来はお勧めするのは、テーマ株はやらない、
はい、
上がりっぱなしだと次の動きは分かんないから、うん、基本は上がったり止まったり下がったり止まったりを繰り返してくれた方が、我々がその会社のオーナーになるわけじゃなくて、
はい、
その会社の株価の値動きで、まあ、簡単にと儲けようと、うんうん、して生活を豊かにしようと、
ね、
いうことなんで、まあ、綺麗に動いてくれた方が、うん、上がりっぱなしだとさ今買ったら下がっちゃいそうだしさ、
はい、
下がりっぱなしだとさ今買うともっと下がりそうだし、空売り入れるともっと下がりそうだから、はい、要するにトレード儲かんないんだよ、
うん
そうですね、ちゃんと規則正しく、
はい、
でそれについてはやっぱ価格を見ていただく、止まった後の動き、
止まった後の動き、
うん、必ず動くものなのに、
はい、
止まってるっていうことは、
はい、
最後はどちらかに動くから、
はい、
そこをアイバリューでさ、例えばしこりって言ったりさ、
はい、
からトライ届かず、前の高値まで上がったけど届かないとか、ダブル底だってそうでしょ、下がってきて止まった、ちょっと上がった、
はい、
また下がったけど前の安値を割らない、そこが一つの何か分岐点になって、そこからグッと上がる、
はい、ポイント
ね、だから価格って大事なんだよね、
うんうんうん、
そのメカニズムを、ね、頭に入れてトレードするとうまくいきます。
分かりました、はい、相場師匠のそのネタ待ってました。
あ、よかった、ありがとうございます、
かったです、
どうもどうも、
以上株は技術だ投資の提言でした、
はい、
この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではリスナーの皆さん、この後の YouTube の延長配信もお楽しみに、
はい、それでは行きましょう、はい、株は技術だ。